刊深夜快速月曜版西田東田いや上田皆さんこんばんは、イペリット上田です。この番組は FMC 九州ステーション新鍋 FMC スタジオからお送りしております。本日もゲストをお迎えしております。この方です。
どうも、ゲストのジェスオ君です。よろしくね。
よろしくお願いします。
はい、
まあ先週に引き続きましてゲストにお迎えしてしました。
はい、私もあの帰りの電車の時間があるので早く撮りたいと思います。よろしくお願いします。
はい、
はい、
本来というか、まあ大阪に今年行くはずだったんですよね。あ、今年っていうか、まあで COVID のおかげで、
あの神戸ミーティングですね。はいはいはい、
あれに行く予定だったんで、あっちで大阪の方で、この話を取ろうかなと思っておったんですけど、行けなくなったんで、のびのびというか、まあ取らないでいいのかな、行こうかなと思ったんですけど、まあちょっと、師匠がこっちに来て、おられるんで、まあちょっとやってみようかなという気がして、おりましたと、はい、で、先月の11日が、親父の命日でして、
ほうほうほう、
でそのタイミングで月曜日だったんですね。
あ、
でちょうどいいかなと思って、ある程度こう決め打ちで向こうで撮ろうかなということを考えてはおったんですけど、
はい、
でもう親父が死んで9年目、今年で10年になるんですね。
ああ、そうですか。
あの震災の年に、
ああなるほど、
で死んだんですけど、まあまあ親父の死んだ話を知ってるのは師匠だけなんですね、内容的には。
ああ、はあはあ、
あのまだ向こうのルネディがあった頃に、二人にちょうど何の時かちょうど二人きりになって、多分自分の番組を撮った後ぐらいで、なんかちょうど二人だったんで話してたのかなという思い出はなんとなくあるんですけど、
ほうほう、
でまあ、こう死んだ内容が自分で死んじゃったもんですから、
ああ
まあ他の人には言ってないんですね、やっぱり。で、まあ、正直ちょっと後になってっていうか、間をこう開けてこう人、まあ、師匠に初めて聞いた時どんな感じに思ったのかなとかいうものをちょっと聞いてみたくなったっていうのが。
まあ、すごいですね。今日はあの何 の, あの打ち合わせもなく突然今振られてるんですけど、そうだな、あのまあなんていうの、あの状況が状況じゃないですか、うん、ね、要するに自然死と違うわけですよね、うん、そのね、うん、だからといったその状況、そのお父様が抱えられていた状況であるとか、うん、そういったものってのは全く分かんないんですよ、ね、でましてやそのお顔も知らない、うん、だからぶっちゃけ言うと、うん、全くイメージが湧かない、だからその悲しいとか、うん、その辛いとか、うん、なんとかっていう感情はもうかけらも出てこないんですよ。
まあ大変です
かね、わかんないので、うん、でただ大変だったろうなっていう、そのいろいろとね、うん、そのあの通常の葬式とかでさえ大変なのに、うん、そうでないっていうことになると、どういうそのことがあったのかなっていうこととかを、そのなんだろう、その手順とかっていうことを想像しちゃって、
うん、
でうん、まあまあ大変だったねっていうようなことしか言えないってさな、まあ、多分あの時もさ大変だったねとかってしか言ってないと思うんですけど、
う
ん、
そうだったような感じがしますね、
で決してそのなんかあの同情するしないとか、うん、なんとかじゃなくて、あの本当にあの分からない、
うん、
でもちろんその踏み込んで分かろうとすればいろいろと話を聞いたり、うん、お線香をあげに行ったりとか、うん、いろんなことすればまた違ってくるはずだし、うん、そのお父様が抱えられてた ものとか、うん、いろんなその状況であるとかもまた周りの、ね、方からお話聞いたりとかっていうことでそのまた考えは違ってくると思うんですけど、うん、まあ今のところ そこまでねあのそういう話をするチャンスは今のところなかったから、うん、あのまあまあいつの間にかいつの間にかまあぶっちゃけ言うと忘れちゃってるっていう、う
んまあ
ね、でまあで周りにねあの、うん、その要するに自らあの死を選んだ人っていうのは結構私の周りゴロゴロいるんですよ、
うん
であの一番最初にそれを経験したのは私4つぐらいの時で、
うん、
であの そこのスタジオに私 あのちっちゃい頃のとても可愛らしいあのモノクロの写真があの飾ってあるんですけど、はい、この写真を撮った人っていうのはこの写真撮った直後に自殺してるんですよ、
うん、
であの小久保先生っていう先生で、うん、あのなんだうちの親父 あの、まあ、同僚であり後輩ですわね、
うん
あの当時あった日本測量専門学校という、うん、東京の小平にあったやつで後の国土建設学院ですけど、うん、そこ の、あの敷地の中で撮った写真なんで、うん、でその時に聞いた写真あの写真じゃないその話はその小久保先生は電気自殺をしたと、
うん、
要はその体に電線ぐるぐるぐるって巻いてタイマーに接続して、
うん、
それで薬かなんか飲んで寝てる最中に電気がこう来るようになってで死んだという話を親父から聞いたんですけど、
うん、
全く意味が分かんなかったですね、
うん
でまあ、だからそういう、まあ、あの自ら死を選ぶ方っていうのはどこかでその、まあ、そっちの方にスイッチ入れちゃうので、うん、そうするとそのいろいろパターンあるみたいですけどあのサインを出し続ける方、
うん、
本当はだから死にたくない、
うん、
でもこうだからこうなんだろうなあのよく言われるのは形見分けっていうのがあって、
うん、
いろんな人にこう自分のものをあげたりとかし始めたりとかするとかっていうやつとか、
うん、
あとそのいろいろあの過去を消し始めるとか
あ、
そのいろんな写真を捨てるとか、うん、なんかそういうのは、まあ、何か行動に出る人もいれば、うん、全く出ない人もいるっていう、うん、だから難しいですよね、
うん
でまあまあ で今日はそれで どういう話にもあの したいのですか今日は。
でまあその片見分けというか、そういう感じのことはやっぱ今正直考えるとやってたなっていう気持ちは若干あるんですよね。でうちの仕事が家業が、建築板金なんですけど、あの花立てお墓の花立てっていうものを趣味っていうか、
はいはいはい、
まあ半分趣味みたいな感じで作ってたんですね。で普通のまあああいうお墓ってそのまんま花を生けるじゃないですか。
まああの何 石でできてて穴が開いててそこにあの金属製のなんか入れ物が刺さってるのがなくね、あの
あれ
ステンレス製の
そうです、基本あれはついてないじゃないですか。
あそうなの。いやよくわかんないけど
ついてないと思います。そのまんま1だけでのっていう
で、あれオプションなの。あれはじゃあ
オプションだと思いますよ多分。で、はい、そういうものを作ってなんかいっぱいいっぱいっていうか、結構な数配ってたと思うんです。
あ売り物にするんじゃなくて
もうそのまま
差し上げてたんですね。
あで、まあ、まあ好きで作ってんだろうなっていう感じだったんで、まあそういうのは後から話師匠と話しながら聞いて、ああそういうことだったんだなとか思いながら、
はいはい、
でまあそう死んだ時が自分がその夜中に仕事から帰ってきて朝方寝る時にもう自分は寝る時間で親父はその工場に出ていく時間だったんで、
ああ
会ってるんですよね最後。
ああなるほどなるほど。
で全然いつもと変わらなかったんですよ。でまあでそこから自分は寝たんで、その
要はそれあの
分かってない
ですね。今度起きたら要するに状況が一変しちゃってるわけでしょ、
で
えらいことになっちゃってるということですね。
で親戚が近くにいるんですけど、そこから電話かかってきたんですよ。でかかってきたけどこっちに寝て起きたばっかりで、 状況が何も知らないじゃないですか、
うんうん、
で、まあ、正直 何言ってるのかなという感じで
分
かんなかったんで、
う
ん、でまあなんか言ってるなと思って、で兄貴がもう今鍵をついてやってるんですけど、はい、で兄貴に電話したら、まあ、えらいことになってるっていうことで、うんうん、で急いでそのちょっと離れたところに工場があるんで、
はい、
そこまで行ったらもう警察来てて、
ああ
で親父で兄貴が下ろしたんですよね、
ああああ、まあ、要するにぶら下がってたわけですね、うん、
でまあそういう状況を兄貴見て、まあ、正直びっくりしたの
かな、そりゃそうでしょう、うん、
でよく下ろせたなと思って、
まあ、まだおそらく助けようと考えたんじゃないですかね、うんうん、
でもうそっからまあ、わけ分からずっていう感じで、うん、でまあその来た時にはもう親父いなかったんで病院に行ってたんで、
はいはいはいはい、
でそっから母親連れて、まあ兄貴はその警察がまだいたんで、
ええ、
警察と話してる時にでもう俺と母親が一緒に病院に行った時にはもう横になってて、
ええ、
でまあ正直顔見て腰が抜けたというか、
ああ
まあ人間こう気力がなくなるというか、
ああ
なんかもう気が抜けるっていうのはこういうことなんだなと思って、うん、まあ見事にがっくりきて、
ええ、
そこから動けなかったですね、ああやっぱ、
うんうん
もうあだからもう正直あのそのすれ違ってるっていうのがずっとやっぱり、
うん、まあその時の映像がどうしたってフラッシュバックしてくるでしょうしね、うん、その時に何か声かけておけばとかっていう、うん、やっぱりそのたらればっていうのはどうして出てくるじゃないですか、
うん、もうずっと未だに心に残ってるし、まあ正直なんで死んだかも未だに分かんないですし、あまあその状況的には建築の仕事が他のやってる方々もちょっと辞め始めてたりとか、
ええ、
多くなってきてた時期だったんで、
うん
うん、そういうこともあったのかなという、でもう全然もうなんで死んだか正直未だに分かんないですけどね、
あまあなんだろうね、さ、うん、あのもう周りにいろいろとこうあの漏らしていたりしてくれればね、
うん、あんまりそういう人間じゃなかったんで、
ね、まあ発作的というか衝動的にそうなったのかもしれないし、うん、まあ分かんないですよ、うんう
ん、まあ、うん、正直ずっとこのモヤモヤは、うん、心にあるまんま生きていくんだろうなという気はずっとはしてますけど、まあ解決は正直しないだろうな、う
ん、まあでもこうやってあの時々喋るのはいいんじゃないですか、
うん、
あの腹の中に溜めてていいものと溜めてたらつまらんものがあるので、
うん、
あの年がら年中その話をされるとあの周りがみんな、まあ、また上田君の話始まったよとかってなるけど、まあ、たまにはいいんじゃない別に、
うん、
でそのかといって我々もほらそのねえあのものすごく親身になってじゃあ慰めようとか、
うん、
なんとかってもうほら時間も経ってるし、うん、であのでまあ上田君自体がこうやってもう番組とかをやりながら、まあ、最初はあのねうちに参加した頃は何喋ってるのかわからない状況だったのが徐々にあのそれがあのうまいことあの舌がまめるようになってきたのか、
うん、
あのまあまあいろいろと自分のこうあの思いとかを語るようになってきているので、
うん、
まあ、それをほら今度聞いてるねリスナーの方がそれをまあどの程度受け止めてくださるかわからないけど、受け止めたいと思う人も中にはいるかもしれないので、そういう話をこうしてみて、あのじゃあどこに落としどころを持っていくのかっていうのは今後上田君が決めることですよ。例えば自殺っていうのは良くないことだよって話を言っていくのかね、まあそこまで言わなくても残された家族がこういうふうにしてこうずっとそういう時間を引きずっていくことになるんだよっていう、まあ、一つの語り部になるっていうこともあると思うし、うん、何でも多分役に立つと思うんですよ、
うんうん、
あのだからまあ、 別に綺麗なことを言うつもりないですけど、うん、お父様のその死を無駄にしないっていうことは 何かっていうのを自分の中でこうどっか落としどころを見つけることじゃないですか、
うん、
でとしか言えないですな、
うん、
まあとにかくまあ、一言で言うと自殺はつまらんですよ、
うん、
せっかく生きとるんだったらなんかちょっと面白い方に持っていけばいいのにね、
うん、
でお父さんもそうしてりゃなんかあっただろうにね、いいことがね、
うん、
まあまあ、今から言ってもしょうがないことだけれど、
うん、
まあともかく、うん、そうですか、ご冥福を改めてお祈り申し上げ、ましょうという、私からのご挨拶に変えたいと思いますけども、まあでもまあまあ上田君もいろんなことはあるよね、
まあ、
うん、
ね、で、まあまあ、まあ正直親父の後から人の葬式っていうものがもう全然ダメで、
ああそう、
もう
そで 俺みたいに葬式をこうエンジョイしようとするやつはやばいね。別にエンジョイしてるわけじゃないんだけど、なんか面白いことがないかと思ってこうそういう目で見てしまうので、
葬式自体は多分いけるんですよ、で亡くなった人の棺の中に顔をもう見るのがもうとにかくダメで、
まあそれは俺もあんま好きじゃないよそれは、
でもうそっからもう全然もう近寄り、正直棺に近寄りたくないっていう気持ちがあって、
あ
で、まあ、正直親父の時もずっと泣いてたんですよ。
あ、
もう会社の人が来てくれたんですけど、もう初っ端からもうずっと最後まで正直泣きっぱで、ああ相当やばいんだろうなって思ってる感じに映ったんだろうなっていう気は正直してますけどね。まあまあまあ正直もうやってほしくないなっていう気持ちが、まあやっぱ自然に人で死んでくれた方がありがたいなっていうのは、まあ
ね、
こっちの身からすると、うん、まあ非常にするんで、うん、まあ、
まあ、いずれにしてもでも例えばですよ、
うん、
その仮、まあ、自殺ということであったがためにものすごくまたちょっと話が大きくなってくるわけだけど、
うん、
お父さんが出かけていく姿を後ろ姿見て、
うん、
でその後死を迎えたということが自殺ではなくて病死だったかもしれない、
うん、
あるいは交通事故とかそういった何らかの、ね、うん、不慮の事故ということだったかもしれないっていう、うん、いずれにせよ、まあ、突然人ってのは亡くなるわけですよ、うん、で、まあ、どっかそこで落としどころを見つけるしかないんじゃないですかね、
うん、
だからもう、だから私だってほら親父ももうおふくろもいないので、
うん、
で、まあ、親父の場合は葬式をするなという厳命を出していたおかげで、うん、葬式をせずに済みましたんで、
うん、
トータル3万円で済むというとてもありがたいものだったんですけど、お袋の場合は自分で掛け金をご助会かなんかで掛けてたので、もうこれも1円もかけずにそこそこ豪華な葬式をやることができたということで、本当に我が家の場合は、本当に楽に送ることができたという、うん、まあそういうやつもいるので、
うん、
まあまあどっかでちょっとこうなんだろう、お父さんの楽しかったところの話とか、
うん、
なんかバカ話を見つけて、うん、それを人に語ってみたらどうですか。俺ほらいつも親父のネタにするじゃん。で、それの方がいいかもよ。
うん、
もう、供養になるかもよ。
うん。
うん、なぜとか、どうしてっていうよりは、
うん、
生きてた頃の、エピソードを語るっていう、うん、まあ、言い方悪いけど、もういない人だから、
うん、
いない人の、なぜをこう今更言ってもしょうがないので、
うん、
それはうちの親父だってぶっ倒れてから死ぬまで の2ヶ月間ぐらい病院入ってましたけど、うん、その時にいろいろとこうその医療のこととかいろんななぜはあるのよ。でもちろんそれもネタとして面白そうだ時は語るけど、
うん、
そうでなかったらあまり語ろうとも思わないし、うん、でおふくろの場合はぶっ倒れて20時間ぐらいかな、あ20時間じゃないから12時間ぐらいで死んじゃったから、
うん、
あっという間に死んじゃったんで、うん、でだから で、それ、でも、その後はもう、むしろ、あの、その後の親父の対応が面白すぎたので、あの、そっちの方がネタになるっていうのがあって、なんか、あの、うん、個人のエピソードでみんなが笑ってくれるとか楽しんでくれるっていう話をするのがものすごい供養になるんじゃないかなというふうに私は思っているので、まあ人、これは個人差があって当然ですが、あの、まあなんかそういうのをこう見つけてみたらどうですか、と思います。
はい、すいません、ちょっと今日は何の日はなしでいきます。
はい、
明日は火曜版です。どうぞお楽しみに。それではまた来週。